僕が大学1年生の時に新潟県の佐渡島というところに、祖父と祖母を訪ねて遊びに行ってきました。孫の僕から見てもおじいちゃんおばあちゃんというのはとても仲が良くて、毎朝早く起きては海沿いに手をつないで散歩に行ったりしていました。大学に入ったばかりの僕はこれからロマンチックな恋愛をしたいなと思って、おばあちゃんにこんな質問をしてみました。おばあちゃん、夫婦がうまくいくコツは何なの？ロマンチックな恋愛に憧れていた僕は、思いやりだよとか、いたわりだよっていう、そういう答えをおばあちゃんに期待していました。ところがおばあちゃんが答えた答えは、あんた、ひたすら忍耐だよ、っていうものでした。いや、僕はもうびっくりしました。あんな優しいおばあちゃんから忍耐っていう言葉が出てくるとは正直ショックでした。あの時から10年以上経ちましたが、最近になってようやくおばあちゃんの忍耐だよっていう言葉が少しずつ分かってきた気がするんですよね。聖書の中にも愛はすべてを耐え忍ぶっていうふうにありますが、僕は最初この愛はすべてを耐え忍ぶっていうのがピンときませんでした。愛は寛容であるとか、愛は親切であるっていうのはわかるけど、なんで愛するってことが耐え忍ぶことなのかなっていうのが十分に理解できなかったんです。でも、この8年間社会人として仕事をいろいろやっていく中で、この愛は忍耐であるっていうのが実感として今わかる気がするんですよね。仕事をしていると不条理なことってたくさんあるじゃないですか。自分がこんなにあれだけ自分のことを犠牲にして頑張ってるのに、人から文句を言われたり、非難されたり、足をすくわれたり、足を引っ張られたり、もうそういうことが続くと、お前らそれだけ文句言うならお前らやってみろよっていう、もうブチ切れたくなる瞬間ってありますよね。でもその時にブチ切れたらもうプロジェクトはおしまいになってしまうんで、もうひたすら耐えて、ぐっと言いたいことも我慢して忍耐し続けるっていう、それが成功するために、仕事がうまくいくために必要なんだなっていうのを、この8年間で学んできました。愛はすべてを耐え忍ぶ。そうだな。愛っていうのは、思いやりやいたわりだけじゃなくて、不条理なこと、腹が立つことを言われても耐え忍ぶ。それも愛なんだなっていうのを実感してきてますね。子育てでも一緒で、今うちは育児中で1歳7ヶ月の子供を育てていますが、やっぱり子供っていうのは自分の思い通りにはいかなくて、どんなに可愛い子でも時にはもうプチって切れたくなる瞬間があります。でもやっぱ子供、将来こんな子になってほしい、そんな希望を込めて、今は子供が分かってくれなくても、何度言い聞かせても、反抗しても、やっぱり忍耐を持って子供を育てていくっていうのも、これも親の愛なんだな、親が子供を育てるには忍耐力が必要なんだなっていう、その忍耐力としての愛を今学ばされてる気がしますね。聖書の中には試練をこの上ない喜びと思いなさい、信仰が試されるときに忍耐が生じることを知っています、こういう箇所があります。何よりも神様が、僕たち一人一人が悪いことをして的外れな生き方をしていても、神様ご自身が忍耐を持って僕たちを待ってくれている。そして僕たちの罪の代わりに、神様があの十字架の痛い辛い苦しい刑を、忍耐を持って全ての人類の罪を救うために十字架にかかってくれた。だから神様が僕たちを忍耐を持って愛してくれたように、僕たちも周りの人から不条理なことを言われても、辛いことを言われても、忍耐を持って愛していくことが必要なんじゃないかなっていうふうに思います。必ず僕たちが日常生活をしていれば、仕事で、あるいは友達関係で嫌なこと、嫌な人って出会うじゃないですか。でも神様はそういう嫌なこと、嫌な出来事、嫌な人を通して、僕たちに忍耐力を学ばそうとしているんじゃないでしょうか。嫌な出来事を通して、僕たちは自分の自我、自分のエゴっていうのが殺されていきますよね。その中で自分自身のプライドが砕かれて、新しい命が生まれてくる。 このプロセスの中に私たち一人一人がキリストに似た姿に変えられていく、そういうことが起きているような私は気がしています。